のんちゃんと
ひじりこの
秘密の花園。
はい、
こんにちは。
こんにちは、
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は22回目。
はい、
22です。
22ですね。
はい、
今日はね、
はいはい、
あ、うん、そうだ。この番組はですね。
そうですね。はい、この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテイメントです。
はい
はい。
じゃあ最近の
あのね、
ひじりこちゃん、
昨日の話なんです
よ。え、昨日なの？
そう、昨日なの。
うん、
昨日ね、
うん、
乗ってたバスがね、
うんうん、
事故ったの。
それなかなかないよね。
なかなかないよね。
ない
と思う。
うん、ないよね。
しかも、そうそう、私渋谷近辺なんですよ。
うん、うん、うん。
お仕事が、ね。
お仕事が。はいはい。
それで、渋谷駅に向かうバスに乗ってたんですね。
うん。
で、そしたら、もう渋谷駅に着いたぐらいで、
うん、
あと数百メートルでバス停に着くみたいな。
うん。
ところだったの。
うん、
あのなんていうの、こうバスのロータリーっていうの
が、はいはいはい、
バス停がいっぱいあって、
うん、
ちょっと混み合ってるところ、
うん、
車が、
はいはい、
そこにね、そこでこうパリンってこうちょっとちっちゃくパーンって音がして、
うん、
パリンって音がしたの。そう、そんなに大きな事故じゃないんですけど、うん、ちょっとかすっちゃったというか、まあ、パリンって言ってるから、うん、あの多分ライトバックの、
うんうんうん、
バスのちょうど左前から乗用車がこう、
うんうん、
寄せてきてて、寄せようとしてこうバスもちょっとその車が危ないから、
うんうんうん、
プープーってクラクション鳴らしてたんだけど、うん、それに動じず前に来ちゃったもんだから、
うん、
そこでこうバーンってなって、
あ
バックライトが多分割れたんだろうね、
あの
音は。
あ、そうなんだ。
パリーンってなって、でその運転手さんが、
うん、
で運転手さんってあのマイクつけてるじゃん、
うん、つけてる、
なんだろう、出発しますとか言うじゃない、
うんうんうんうん、
そのマイクをつけたまま、その人がやっちゃったって言って言ってそのアナウンスがバス中に響く。
シュールだよね。めっちゃシュールだね。
すごいシュールね。夜だったんだけど、
うんうん
うん、そうそう、
あ、夜だったの。
夜、そう、仕事帰りに乗ってて。
なるほど。
もうね、なんかすごいシュールだったあれ。でもそんなに乗ってなくてさ、
うんうんうん、
結構遅めに帰ったから、
うん、
10人も乗ってなかったのかな。ね、すごいね、乗ってる方としてはちょっと迷惑な話なんだけど、
う
ん、
そうだよね。
ちょっと乗ってる運転手さんもかわいそうだなと思いつつ、
確かに
結構多分30代ぐらいの若めの運転手なんで、
うんうんうんうん、
あーって感じで申し訳ございませんって言ってみんなに言って
た。でも大きい事故じゃなくて本当によかったよね。
本当によかったと思う。
相手の人は
なんかおじさんで、
うん、
多分ね、50代ぐらいのおじさんで、
うん、
もうなんか降りてきてすごい怒ってて、なんだてめえみたいな感じで、あのね、運転席に、
うん、
バスの運転席のところにこう降りてさ、
うん、
寄ってきて、
うんうん、
何してんだよみたいなって、ぶち切れて。運転手さんも運転手さんで、すいませんって、
ね、
言ってて、あーっていう感じでした。
あーって感じだね。
そんなシーンなかなか見ないじゃん、現場を。しかも乗ってる側からして見ないから、
うんうん、確かに
ちょっとびっくりして
ね。
ちょうどなんかね、私その時本を読んでたバスの中で、
うんうん、
でタイトルなんだっけ、ちょっと仕事辞めてくるってやつかな、
うんうんうん、
ちょっと
会社辞めてく
るっていう小説で、うん、なんか今売れてるやつで、
うんうん、
すごい面白いんだけど、
うん、
入社何年目かの新入社員の子が、
うん、
ブラック企業に勤めてて、
うん、
部長にめちゃめちゃ怒られるっていう、
うん、
でも結局ね、あの部長にこう最後すごい喧嘩する、
うん、
クライマックスぐらいのシーンをちょうど読んでた
わけ。あー、そうだ、う
ん、で部長にすごいあの言いたいこと言ってやめてやるって言ってやめるシーンを読んでて、
うん、
盛り上がってる時に、
うん、
バスがパリーンってなったからえっと思って、いろいろクライマックスじゃんと思って リンクしちゃいました。
リンクしてるね。
喧嘩を超えたことは、そんなことが聞き終わって。
すごいリアルタイムだね。
そう、気をつけてくださいね、皆さん。
そうだね、うん、気をつけ。バス乗ってる人は気をつけて。
バスも ね、乗ってる分には気をつけようがないから、ね、
うん、
あれだけど。車ね、自分もさ、運転してて車、バスにぶつかるって、
うん、
結構な、
確かに
面倒くさそうじゃない？
面倒くさそうだね。
いろいろ大変そうだし、
うん、確かに、絶対報告するだろうしね、運転さん。
ああ、ね、そうだよね、それはするよね。
ね、始末書みたいな。
うん、
ね、ありそうだよね。
なんか、事故ったことないからあれだけど、
うん、
いろいろこう、現場検証だっけ、あれしなきゃいけないでしょ。
ね、
警察とか、
うん、
ね、
確かに
大変、
すぐね、急いでる時とか大変だよね、事故っちゃうとね。
交通、交通安全運動とかあるじゃん、
うん、
あれ年末か、うん、なんかあるよね。
ある
高速、高速だっけ。
あ、高速あるんだ。
なんかあるよね、
うん、
道路工事が年末増える、
あ、増える
じゃん。
うん、
その前にちょっと交通安全運動みたいな
ので、はいはいはい、
警察が言うように、
あー、あるね、多くなる
時無駄に通ってる
時とか、無駄に通ってるあるね。
気をつけましょう、
気をつけましょう、
安全運転でお願いします。
はい、ドライバーの方、安全運転で、ドライバーの
方、はい、
はい、では
これドライブ中に聞いてる人いるのかな。
あ、どうだろうね、
ドライブ中、うん、まあ、
今多分ドライブじゃないでしょ。
気をつけて、
電車の中が多そうですね。
電車の中が多そうですけど ね、
うん、
はい、
はい、
気をつけてください。
そんな感じで、
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
本日の
本題です。
本題入っていきましょうか。
はい、
はい、
今日の本題は、
はい、オーガズム問題。
今、ほって言わない。オーガズム問題です。
オーガズム問題です。
これはね、あの、うん、LINE アットで、
あ、そうですよね、
男性からね、
はい、うんうん、
結構いろいろ聞きたいと、
うん、
いうことで、
オーガズム関係は質問が多いんです。
多い、
いくつかね、うん、うん、多いですね。
女性を知りたいっていう感じだよね。
うん、ね、
ちょっと読んでみたいと思います。
はい、
東京在住のかぐやさん、
かぐやさん、
ラジオネームかぐやさんですが、
はい、
質問なんですが、女性のオーガズム問題ですと。
はい。
今まで出会った女性に何回か質問したことがありますが、
うん、
きっちり毎回行きたい派と、
うんうん、
あまり行くことは重要じゃない派に分かれます、
うん、
優しさや気遣いを加味しても出したら終わりな男の私にはアラフォーの現在でもよく分かりません、
うん、
話題にしにくい話題かもしれませんが、トークテーマにしていただいたら幸いですと、
はい、
いうことですね、
うん、
あ、で続きがありまして、
はい、
G だといけるけどセックスではいけないという話はよく聞きます、
うんうん、
たまにセックスしながら自分でもする、自分でも G する女性がいますが、間違いなくデジータレベルの経験値でしょう。女性は物理的なことよりもシチュエーションやメンタル面が大事だと思います、
うんうん、
知り合いで立った彼氏を握っただけで行った女性がいました。
へ
ー、すごいね。フェチや体質などいろいろあって一概には語れないと思いますが、女性の本音を聞かせていただけたらということです、
はい、
あともう一人来てるんだね。
もう一人、はい、オーガズム関係で、
はい
はい、ラジオネームうにうにさん、
はい、
いつも番組楽しませていただいてます。今回取り上げていただきたい内容があったのでメッセージを送ってみました、
うん、
それは女性の絶頂、行くという感覚についてです、
はい、
このことについて、まあ、いろいろ女性に聞いてみたんですけど、意外と行ったことがないとか、行く感覚がわからないといった人が多いのにびっくりしました、
うん、
男性なら一緒に行きたいと思ってる人がほとんどだろうと思うけど、実際どうすると行きやすいのでしょうか。演技をしてる人が多いと聞きます。
なるほどね、
ということですね
っていう感じで、まあ、気になってる
男性が
男性が多いと
ね。
これはですね、
うん、
なんかそもそも、
うん、
そのオーガズムというか言ってる女性自身が、
うん、
自分が言ったことがあるんだかないんだかわからないっていう人の方が多いんだよね、
うん、多いよね。
だから聞かれてもわからないっていう、
そうだね、
人の方が多いんじゃない
かな、うん、確かに
っていうのもありつつ、
うん、
ですね、1個参考になる、
はい、
またアンケート的なものがありまして、
いいね、OK、
セックスで毎回かほぼ毎回いける日本の女性は、
うん、
何パーセントでしょうっていうね、
うんうんうん、
でこれがですね、あの世界でトップのコンドームメーカー、
うん、
ジュレックスっていうメーカーがあって、
はい、
そのジュレックス、まあ、世界シェア 25%
らしい。すごい。
すごいね。ここがですね、セクシャルウェルビーイングサーベイというサイトを運営していて、
うんうん、
世界各国のセックスに関連したアンケートとその結果を公表しているらしいんだけど、
うんうんうん、
で毎回かほぼ毎回オーガズムに達するかという質問に対する回答、
はい、
これ回答してくれたのは、
うん、
男性が 64% で女性が 32% を答えてくれて、
うん、
まあ、大体 6対4ぐらいかな、
うんうんうん、
なんだけど、20アンケート対象国26カ国
おわすごい
26,032人の人に聞いています。すごいね、これ
すごい人数
で、まあ、そのうち日本人は1,090人答えてくれたらしいんですけれども、その中によると日本の女性はセックスで毎回かほぼ毎回いけるという人は 11% だと、
うん、
なんか1000人のうちの 11%、うん、ほぼ10人に1人、
うんうん、
らしいと、
うん、
いうことは、
うん、
いつも言ってる人はそんなにいないっていうことだよね。
そうだね、
ざっくりで言っても、
うんうんうん、
でまあ世界でいろいろアンケートしてるんだけど、
うん、
50% 以上いつもいけてる、オーガズム達しているっていう国は2カ国しかない、
うん、へえ、
一番多いのはスペインの 52%、
すごい。
続いてメキシコ 51%、
お
ー、で次いで南アフリカ、
うんうん、
49% ということで、うんうん、このデータはネット調査で、
うん、
2006年の8月9月で調べたらしいので、まあちょっと古いっちゃ古いけど、
うん、まあそこまでね、なんか
そこまで変化しない
そうだよね
と思う。
流行り廃りってことじゃないからね、
う
ん、
そうだよね。
ね、
なので
スペインか、
なんか意外と少ないんだよね。
確かに、なんかスペインでさえ 52%、
そう、それでさ逆に、あ、でももっと言ったらさ、
うん、
その回数の話前して、
うんうんうん、
1年間で、
うん、
何回セックスしてるかみたいな、うん、世界平均みたいなね、
うんうん、
だから日本は回数も少ないし、
うん、
さらにその回数でしてる中でもあんまりいかないっていう
けしからんことですね
ことなんですよね。
ねえ、いやそれね、満足度も確か
に、まあ、逆にそうだよね、回数も増えればさ、そりゃ行く回数も増えるわなっていう、
あ、そ
う
か、
相対的に見てもそうだよね。
うん、確かに
そうだよね。
へ
え、だからそうそうそう、
うん、
こういうのも踏まえた上で、
はい、
だから毎回とかほぼ毎回行ってる女性は少数派だということなんですよ。
そうですね、
逆にその行けばいいってもんでもないし、
うん、
まあでもそれが一番気持ちいいからいつもそうしてほしいっていう女性もいるだろうけど、
うん、
それだけがこうセックスのテーマじゃないっていう、
うんうん、確かに
ことだよね、
うん、それはあると思います。
それはあるよね。
そうだね。でもさ、行くっていう感覚、私の個人的な感覚だけど、行くっていう感覚が分かってると、
うん、
人はやっぱりその、
うん、
できれば毎回
まあね、
行きたいと思う。
とても気持ちが良いということなので。そうそう、
とても気持ちが良いという感覚を知ってしまったら、
うん、まあ ね、それはそれを求めたいっていうのはあるよね。
うん、あると思う。ただそういう感覚が分からなければ、うん、うん、行かなくてもね、なんかよくさ、ほらギュッてしてるだけで満足みたいな人とかもいるじゃん。
ああ、こう抱きしめ合って
る、そう抱きしめ合ってるだけでいいみたいな。本当それは人それぞれだとは思いますけど。
そうです、
うん。
セックスの時に行ったことがある女性の割合はどれくらいでしょうという、
はい、
マイナビウーマンからのアンケートでございますが、
うん、
エッチの時に絶頂に達したことはありますかという質問で、
うん、
一度もないが 56.7%、
お
ー、たまにあるが 32.4%、 よくあるが 7.6%、 毎回が 3.3%、 このアンケート結果では半分が一度もないと言っている。なんということだ。
すごい。
そうね、だからまあ大体1割ぐらいってことだよね。
すごいね。どうなんだろう。でもさ、あんまり周りの女の子とか女友達との会話とかで、
うん、
まあ行くとかさ行かないとかそういう話とかたまに出るけど、
はいはいはい、
そんなみんなさ行きたがってない気がする。
行きたがってないけど、まあでもそう不満の方が多いんじゃない。
あ、そっかそっか。じゃあそれ以前の問題、
うん、それ以前、本当はでも気持ちよくなりたいんだけど、
うん、
それを言えないとか、
うん、それはすごいあると思う。
言えないっていう部分でさらに悩んでしまう、
うんうんうん、
っていう感じ。
うん、確かに。
じゃない。
いや、そうだよね、
うん、だから、まあ、いけるのは当たり前だとか、いけないのはおかしいんじゃないかっていうのは間違いであると、
うんうん、
いうふうにこの
そう、ね、
あるブログには書かれていたりしますけども、そもそもでも男性のさ絶頂は分かりやすいじゃん。
分かりやすいね。
射精をする、
うん、目に見て分かる。
そうだね、
うん、
シンプルというか。
シンプル。
なんか女性ってこう気持ちいいとかこう波があったりとかする、
うんうんうん、
じゃない、
うん、
こうなんだ、オーガズムとかも1回じゃなくて、
うん、
1回気持ちよくなったらそれがずっと続くとか、
お
こうなんか何回でもいけるとか、
うんうんうんうん、あ、確かに聞く、うん、
そうでしょ。
そうだね。
そういうのもあるんだろうね。
あー、そっか。そうだよね、1回行ったとしても
そう
その後長く続く、
長く続くとか、
うん、
またそれから要はなんじゃ、男性が終わっても女性はまだまだ
そうだ、ね、
まだまだいけるみたいな。
長期的、長期戦が、そうそうそう、長期戦向けというか、
長期戦向け
ね、
そういうこともあるよね、
うん、そうだね。
そうだからそもそも自分の、あ、女性はでも自分がどこで気持ちよくなるのかを自分で分かってない人が多い、
うん、あ、それは多いと思うな。
それは確かに聞かれても答えられないじゃないかなとは思いますね、
うん、そうだね。
そうですね、そう、ですね、
うん、
参考にしたいサイトがありまして、
はい、うん、
某シルクラボ某じゃないけどシルクラボって女性向け AV の企画してる、
うん、
会社というかレーベルですけど、うん、そこになんでこのシルクラボっていうのを作ったかっていうのが載ってて、
うん、
サイトにね、
うん、
あのまあ男性の AV もあるけど、
うん、
そういう AV を見た男性が間違ったセックスを女性にしてしまうと、
うん、
むやみやたらに激しいセックスは女性の体を傷つけることがありますと、
うん、
でまあ、女性、これ女性が作ってる AV なんだけど、
うんうん、
この同じ女性として、
うん、
仕事柄性の知識に長けている AV 業界に勤めて我々が何かできないかと言って、
うん、
女性のモニター250人に50項目のアンケートを取って、
はい、
細部にわたった一つ一つの悩みを解消できる具体的な方法を 提案させていただくためにこのプロジェクトが始まりましたっていうのがシルクラボなんですよ。
素晴らしい。
シルクラボプレゼンになって
ます。
そう、でもここにも書いてありますが、まあ、オーガズムって何かと分からないっていう女性も多いので、
うんうんうん、
そもそもなんだっていうのが、
はい、
書いてあって、
うん、
女性のオーガズムには大きく分けて2種類あると言われています、
はい、
で外行きと中行きと言われるものですね、
はい、
そのクリトリスでのオーガズムとが外行きで、
うん、
中で膣の中でのオーガズムが中行きと言われるものです、
うんうん、
2種類あると、
うん、そうだね、
ざっくり分けると、
うん、
っていう感じ。
そうだよね。これ
あ、ね、でもここにも 10% って書いてある。
書いてあるね。
女性250人に行ったアンケートによると、いつもオーガズムを感じるという女性は 10% にとどまっています、
うん、
また過去にあるが現在は感じていない人や、
うん、
一度もオーガズムを感じたことがない人は合計で 40% にも上っています、
うん、
セックスでオーガズムを得られていない女性が多くいるということが分かっていますと、
うん、
でもみんなもっと感じたい。
そうだね。
女性のアンケートで、セックスの技術を学びたいことは、セックスの技術を学びたいことは何ですかという問いに対して、彼を気持ちよくさせてあげたいという女性が多いことが分かります、
うん、
そうだね、
うん、
彼と一緒に行きたい、オーガズムを得たいと思っている女性は群を抜いてとても多いのです、
うん、
彼を喜ばせるテクニックを学びたいのはもちろんですが、
うん、
女性が自らもっと気持ちよくなりたいと思っているのです、
うん、
自分も彼もお互いが気持ちよくなることを望んでいることが分かります、
うん、
ということですね。
そうですよね。
そうよね。
男性もきっと思ってることは同じだと思うんだけどね、うん、なんか
男性
知識を入れる、
そうだね、
場所
女性、そうだね、
うん、
男性がセックスで女性に求めているのは感じることだそうです。
どっちが
女性に感じてほしいから、
あ、なるほどね、
いろいろしたいわけ、うんうんうん、
そっかそっか、なるほどね。
それはそうだよね。
そうだよね。
お互いにそうだよね。
うん、
感じてほしいからいろいろ。それをだから AV を見て、
うんうんうん、
これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかって言って、
そうだね。
いろいろ考えてっていうことだろうね。
ね。うんうんうん。
確かに。あとはでも女性は自分、そう、女性にとって実は自分の体なのに普段あまり意識していないところ。
うんうん、うん。
確かに。
確かに。そうだね、
男性のリードに任せてばかりではなかなか気持ちよくなれることができないと思いがち、
うん、
リードしづらい単位でも感じる感動を知ることでオーガズムを得ることができるのですっていうのが書いてあったりね、
うんうんうんうん、確かになんか自分で感覚を知ってるっていうのは大事だよね、女の人は。
そうだよね。
じゃないとなんか積極的になれないというか、ほんと男性任せみたいな
分かんない
感じになっちゃいそうだよね。
そうだね、
うん、
ツボがどこがツボなのか。
そうだね、ツボなのかは
自分で把握してないと、
うん、
どんなツボを押せって言われても分かりません
ね。なんかさ、あとなんだっけ、どうすれば生きやすいのかっていうの、それもなんだろう、自分でちゃんと知るっていうのもあると思うんだけど、 あるサイトで出てきた、
うん、
女性がセックスでオーガズムを得るコツ5選、
うん、
というので、
うん、
出てきたのが、
うん、
心がリラックスできる環境を選ぶとか、生きやすい体位を探してみるとか、まあいろいろ。
でも女性自身がやっぱりリラックスしないといい、
いや、それが
気持ちよくならないんだろうなとは思うね、うん、信頼してるとか、
うん、
相手を、
うんうん、
リラックスしてる状態は大事
大事
だよね。
なんかさ、よくさ、ちょっとこうマンネリ気味で最近ちょっとこう回数が減ってきたんだよね、うんうん、とかいう時に、うん、いや環境変えればみたいな話とか結構出てて、ラブホ行くとか、
はいはいはい、刺激をね、
そう、旅行、
うん、泊まりで行くとか、
そういうのって多分なんか理にかなってるというか、やっぱり心が解放されるというか、
そういうことだね、
二人の関係だけに集中できるみたいな場所っていうのってすごい大事だなって思って、
あ、でもなんか思った、ラブフォーとかさ、
うん、
なんか 部屋よりいいんじゃないかなってちょっと思った。
うん。
なんか要はさ、声が、
ああ確かに、
出せるとか、
うん、余計なこと気にならない。
そうそうそう、うん、それはねちょっと思った。
そうだね。なんか
ちょっと余談だけど、
うん、
うちのマンション、
うん、
マンションなんだけどね、
うんうん、
マンションだからコンクリートなわけ。
そうだよね。
だけどね、隣の部屋からね聞こえてきたの、
うん、
その
声が、
セックスの声が、
うんうん、
夜に、
うん、
あらまあと思って聞こえちゃったなと思って、
うん、
でもね、そういうの気にするしちゃうじゃん、そう思うと。
するね、
自分がさ、うん、彼を家に呼んで、そういうことしたら聞こえてるのかなとか思っちゃうと、なんか、ま、そんなこと何も考えずにできないじゃない。
できないね。
って思ったら、ラブホの方がいいのかなとか思った。
確かに。多分、
うん、
なんか、理性的に考えてる女の人の方が、なんていうの、結構そういうの気にしてるかも、頭の中では。
ああ、そうかも。
そういう最中でも、
そうかも。
そういうのを気にして、
うん、
なんか集中できない。
そうだね。
とか
リラックスするっていうのが行きやすい。
いや、リラックス大事だよね、本当。
あとなんだっけ、寒い、あったかい方がいいのかな。
あ、そうそうそう、体が
温か
い方がいい。部屋があったかい方が、
うん、
その行きやすいっていうのはなんか
リラックスにつながるんだろうね。
ね、リラクゼーション、
なんかやっぱお風呂入った後とか。
あ、そうだね、
の方がこうリラックスしてる。
うん、
もうね、
ね、
の方がいいのかもしれない。
確かに。全然関係ないんだけどさ、うん、あのお風呂入るじゃん、
うん、
そうするとさ化粧も落とすじゃん、
うんうんうん、
で、すっぴんでさ、うん、すっぴん状態でそういうことする、セックスするじゃん。
するね。
そうするとさ、なんか自分のベストの顔じゃない
わけさ。わかる、わかる、わかる、
うん、
あれ
さ、かる、暗くればいいけど、ちょっとほら間接照明ぐらいでさ、うん、そういうことしてるとさ、あの顔が、
うん、
ね、
なんかね、わかるそれ、
ね、
すごい、うん、なんかすごい気持ちいいんだけど、すごい不細工だったらどうしよう。
そうそうそう
そ
う、
それはもうね、
わかる、
わかる、
気になっちゃうよね、
うん、
しかもなんか本当は化粧を落とした状態で、うん、もしね、そのセックスが終わった後にすぐ寝たいんだけど、
うん、
でも、うん、あれ、そう、寝たいから落としちゃうんだけど、うん、なんかさ、化粧したままの方が多分自分自身もなんか自信を持てるから、
分かる分かる、
開放的になれると思う。
なんかね、目と眉毛だけは落としたくない
よね。だよね、
本当は。
そうそうそう、
それはね、あるかも。
あるよね。
だからそういうことなんだよね、全部、
うん、そうそうそう、
それも、あ、それはでも自分の心の問題だね。
そうだね、そう、自分の心の問題、
そうだね、
うん、
そこ気にしだしたらね、全然気持ちいいとかいう問題じゃないです
よ、ね、でもね、かといって、
うん、
要求されたくないよね。え、化粧落とすのみたいな。
あ、それはやだね。
え、みたいな、歯みたいな。
そこみたいな
思っちゃう。
確かに ね、
ね、
なんかそう、今ね、こう AV とかはさ、
うん、
もちろんだけど綺麗じゃん。
綺麗だね。
化粧してるじゃん。
うんうんうん、ま
あ、それはメイクしてるからだけど。
そうね、
実際はそんなことないからね。
そう、だからさ、ああいうのさ、で目が肥えちゃうって。いや、いいんだけど、やっぱり美しい方がいいんだけど。
いいんだけど、もちろんね。
ね、考え物だよね。
松エクだったら落としても大丈夫だなとか思ってさ。
あ、そうそうそう、
したりするんだよ、みんな。
いや、ほんと
ノーメイクでも可愛くいたりとかするんだよ、松エクは。
いや、そうだよね、そうだよね。
い
や、女子は大変だよ、本当に。
なんだろうね、行きやすい、
行きやすい、
リラックス、リラックスとお互いの身体と、
うん、そうだね。
あ、女性はやっぱ自分の探求かもしれないです。
あ、自分の探求、自己開発、
自己開発、
うん。なんか 私事ですけどね、うん、私もこの前いろいろ考えるとこがありまして、彼氏とですね、
うん、
セックスについて話し合いました。
おーお
ー。で、私結構長年付き合ってるじゃないですか、7年目ぐらいなんですけど、
うん、
そういう話をするのを、
うん、
まあ、こんなポッドキャストをやりながら恥ずかしいと思ってて、
う
ん、
あ、お互いに、
お互いに。
いや、でもね、リアルな問題、うん、そうだよね、
リアルな問題、そうなんだよ、
そうだよね。
で、いや、もうほんとここ初めて、まあ、こういうのも、うん、ポッドキャストやってるっていうのもきっかけになって話し合えたんですけど、
うんうん、
話し合ってよかったなと思って。いや、ほんと大事なこと。
どうでした？
いや、なんか自分、お互いやっぱお互いそうやって思ってても言えなかった部分とか、
うん、
あったなと思って、うんうん、なんか実際こうだけど本当はこうしたいよねみたいなとか、
あ、
なんか環境もそれこそ本当ラブホに行くだとか、
はいはい、
環境とかも大事だよねみたいな。
そうだよね、
うん、
ずっ と一緒に住んでたりする
とね。そうそうそう、部屋とか散らかってるとやっぱり気分盛り上がんないっていうのとかもあるなって。
集中できなかったりね。
そうそうそうそう、うん、だもっとお互い積極的にセックスしていきましょうって話になった
んです。そうなんだ。
そうそうそう、
すごい。
長年付き合ったからってそこがオープンに話せるかっていうのもすごい問題だし、やっぱ心を開いてるかどうかもすごい重要だなって。
最高の解放だよね、心の会話。
え、ほんと超大事だと思った。
大事だね、
うん、ね。いや、オーガズム問題はまだ何回か取り上げても良さそうですね。
うん、ね、止まらないです。
止まらない、長くなりました。
はい
、はい、
ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いては、
はい、
新コーナーを
新コーナー
始め、
はい、
始めます。
そうですね、
今週から、
うん、今週から、
新コーナーですね。
はい、
今週のイケメン。
お今回は今週のイケメンということで、
イケメンということで、
ひじひろさんから、
はい、この人イケメンだなって思った人について喋るっていうだけの回です。
女性が
コーナー
喜ぶのかな、これは。
女性が喜ぶのかな、
うん。
今回はですね、
はい、誰ですか？
斉藤匠さんです。
おお、あのね、昼顔、
昼顔見てないけど、
嘘、見てた、ちょっと
見てた？
見てたよ。
あれ昼でしょ？
あれね、夜、いや、夜、もともと夜の。
あ、もともと夜なの、うん、あ、そうなん
で、また再放送で確か夕方とかやってるんだよね。ね、
斉藤匠さんのプロフィール
を。おお、プロフィールいいっすね。
斉藤匠さんは、
はい、
34歳なんだ。
あ、そうなんだ。
そうなんです
ね。意外といいお年。
いいお年。今ドラマに引っ張りだこの、
うん、
セクシーな俳優さんと呼ばれてる人ですね。
うんうん、はい。
何言ってる？ドラマ黒豹シリーズ、ダークスーツ、フルスインク。全然知らない。
知らない。
昼顔。
昼顔。
平日午後3時の恋人たち。
あ、
やっぱドラマに結構今、
ね、そうだね、
出てるかしらね。
うん、
いやー、なんかね、うん、この間情熱大陸に出てて、
うん、
私好きなテレビ番組が、
うんうん、
情熱大陸とプロフェッショナルの仕事の流儀なんですけど、
う
ん、ああいうなんかドキュメンタリーがすごく好きで、うんうん、それでね、そう、斉藤匠が出てて、
うん、
なんかなんだろう、セクシーって呼ばれてるけど、
うん、
自分としてはセクシーって呼ばれるのが嫌なん
だって。あ、なんかそれ聞いたことある。
なんかこんな風に呼ばれて、うん、自分は気持ち悪いみたいに。
あ、そうなんだ。
そう言ってて、
うんうんうん、
結構モデルさんを15歳の時からやってて、でも俳優も歴も結構長いんです。下っ端、そう、全然売れなかったんだって。
あ、そうなんだ。
それで新聞配達とかやってたらしいよ。朝。
イケメンが。
イケメンが。
新聞配達。
そうそうそう。だからやっぱ見た目の、そう、私の好きなたらこ唇。
あ、そうだよね。唇厚いイメージある。
唇厚いから好きなんですよ。
出たよ。
私がね、そうだね、今週のイケメンシリーズで私が言う人は大体たらこ唇かもしれないです
ね。ね、まあ、ほんとほんと。
これから。
うん。
あの、声もいいよね、でも。
あ、声いい。
低い。
低いよね。
好きな感
じ。背高いかな。なんか肩幅がっちりしてるような印象がなんかあるけど。
あ、がっちりしてそう。
うん、
身長書いてないな。でも180ぐらいありそうじゃない？
ありそうだよね。なんか、あと、あの目つきちょっとこうセクシー。
エロくない？
エロいよね。
エロエロエロ。
まあ、多分昼顔出て、そういうニーズが多いから、そういう風に撮ってるっていうのもあると思うけど。うんうんうん、
あ、身長は、
うんうん、
身長184センチだって。
わ
ぁ。わぁ。趣味、旅。
あー、いいね。
合気道。
おー、いいね。
サッカ
ー。いいです
ね。今事務所のホームページ見て。80以上って結構大きいよね。
大きいね。斉藤匠ね。
セ クシーな感じだよね。
うん、
なんかでも変態そうってさっき言ってた。
あ、言ってた、ね、
変態そうだよね。
変態そうだよね。
なんかバラエティとかも出てて、
うん、出てるよね、ちょいちょい。
で、なんかね、そう、普通にお笑い芸人の人とかと友達で飲んでたりすると、
うんうんうん、
なんかあえてエロいこととか言ってきたりするんだって、その下ネタとかで、
うんうん、
低い声だと許される言葉ってありますよねとか言ってて、
うんうん、
おっぱいとかもうわざと言ったりするらしい。
斎藤工がおっぱいって言ったらちょっとキュンとするか
もしれない。そうそうそう、だからそれをあえて言ってる。
なるほどね。
エロ、でもすごいなんかエロそう、エロそうっていうか、うん、
変態
的な要素はあります。
あるね。
なんかね、映画が大好きすぎて、
うん、
映画オタクなんだって、
うんうんうん、
だから自分で映画も作ったりしてるんだけど、なんかさ
ん
まのまんまに出てたやつを YouTube で見たんだけど、
うんうん、
もう映画の話になると止まらない感じで、もうほんとオタクっぽい感じなの。映画について喋り出した。で、さんまさんにお前モテないやろって言われてて、
うんうん、
でも確かになんかモテなそうって思って、実はモテなそう。
うんうん、
オタクすぎて。
そうだね、うん、
そういうね、オタクっぽい感じもいいと思います。
なんかそういうのいじくじゃん。そうだね、
私なんかね、ちょっと変な人好きなそういう人好きなんだ。
特徴的ってい
う
か、
うん、
個性的
で、
うんうん、
なんか一個がめっちゃすごいみたいな。
あー、いいことだね。
オタク要素がね、
うんうんうんうん、
オタク的要素が1個あって、
うんうん、
そこの話をしだしたら止まらないみたいな人が、
あ、
なんか好きな。
でも分かるな。なんか男の人がそういう風に夢中で話してる姿ってなんか可愛かったりする
よね。そうそうそうそう、ね、なんかいい
少年っぽさが出るというか。
そ
う
そ
う
そ
う、
それをね、聞いてるのが好きな、
うんうん、
興味ない話とかも多分あるんですけど全然興味ないんだけど、楽しそうだから、
うん
そうだが話してるなぁ、
うん、
聞いてるのは結構好き
です。いいですね、
はい、
なんかいいね、一人の人について語るって
面白い
ね、はい、今週のイケメンは斎藤工さんでした、
はい、面白いなこれ、
はい、またね、
また次回
新コーナーもいろいろこれから増えていくかもしれないので、
う、うん、
お楽しみに。
なんかね、そうラブムービーもいいんだけど、
うん、
その恋愛ムービー
うね、そうだね、
実はネタ切れなんですよ。
そう、縛られちゃってね、
そう、見なきゃってなっちゃって
そう
恋愛映画以外も見たいんだけど、
うん、
恋愛映画ばっかり見てたんで、
そうですね、
ちょっと新しいコーナーしてみようかなと、
うん、はい、
いうことで、
いろいろ試行錯誤しながら、
はい、
新しいコーナーを楽しみにしててください。
ちょっとこれからはイケメン探し
ね、ちょっと楽しいね、それね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
エンディングです。
今日もありがとうございました。どうでした、オーガズム問題もね。
オーガズム問題
かなりちょっと長くなっちゃいました
けど、止まらないね。
止まらない、
これ喋りだしたらずっと喋ると思う
ね。
だって男性についても知りたいし、
うん、女性について
知りたいし、女性も女性で分かんないかったり、
うん、
なんかあるじゃない。
あるね、これはね、3時間飲めるぐらい、
飲めるぐらいオーガズム問題、なんかこう性欲とかそういう話とか、
うん、いろんな話に繋がっていくもんね。
繋がるね、全部繋がる、
うん、いや面白かったです。
これはまた次回、
はい、また追ってね、
追って喋りたい、
いろいろお話したいと思います。
はい、
はい、
ということで今日はは
い、ラインナップ
ですね。 ありがとうございます。
笑おうとする
。笑わない、はい、秘密の花園ではリスナーの皆さんからお便りを募集しています。
はい、
のんちゃんとひじりこへのお便りは、うん、番組の LINE アット、
うん、
ID は @KNO2475F です、うん、または Twitter @ラブ秘密、
はい、
LOVEHIMI に数字の2、秘密まで送ってください。
はい、
たく さんのメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、
はい、
LINE アットはね、
うん、
登録しても分かりませんので、
はい、誰かは、私たちは、ね、誰かが登録したのか分かんないです
ので、秘密にぜひ登録してみてください。
秘密に登録してみてください。
はい、お願いします。
はい、
はい、
ではまた、
ありがとうございます。
お楽しみに。
お楽しみに。